はい、こんにちは。左大臣三永です。仁和寺でお室桜を見てきました。お室桜は丈の低い遅咲きの桜で、晩春の京都の風物詩です。仁和寺や足元よりぞ花の雲と読まれています。丈が低いので目の前に桜の花びらが見られ、葉桜がうっすらとピンクがかっていることまで観察でき、花の合間から見える五重の塔も良かったです。本日から3回にわたってよくわかる漢詩の知識をお届けします。第1回絶句とは、第2回立詩とは、第3回応印とは。ご覧の通り、初歩の初歩、漢詩の出発点たる知識だけをまとめました。実は以前ものすごく細かいルールまで語った、とても詳しい講座を作ったんですけれども、あまり受けませんでしたので、今回厳選して出発点の知識だけを集めて解説していきます。本日は第1回絶句とはです。一言で漢詩といっても様々な形式があります。しかし何もかも覚える必要はないんです。最低限覚えるべきは絶句と立詩、絶句と立詩、この2つです。絶句とは4句4行からなる詩のこと、立詩とは8句8行からなる詩のことです。これらの形式は唐の時代以降に定まりました。一方、唐代以前の字数や句数の決まっていない詩を古体詩と言います。このうち本日は絶句についてお話しします。絶句とは4句つまり4行から構成される詩の形で、そのうち1句の字数が5文字からなるものを五言絶句、7文字からなるものを七言絶句と言います。五言絶句と七言絶句、五言絶句と七言絶句。6言のものもありますが、一般には普及しませんでした。なぜ絶句というのか、語源は諸説ありますが、立詩8句の詩を完成形としてその半分だからとか、いろいろ説があります。陸朝時代の秦・宋の頃、民衆の間で歌われていた素朴な歌謡が絶句の始まりと言われます。最初は素朴な田舎歌だったものが、時を経て次第に深い内容を持つようになり、唐の時代に入ってから様々な規則も定まって詩の形として完成を見ました。絶句は立詩ほどやかましい規則がないので、勢いに任せて作詞するのに向いています。まず五言絶句の例をご覧ください。聖夜詩李白。正前月光を見る、歌合楽はこれ地上の下かと。神戸を上げて三月を望み、神戸を垂れて故郷を思う。李白の聖夜詩は、故郷をはるか遠く離れた異国の地で、月の光を見ながら故郷を懐かしんでいる歌です。日本人の感性にも合うのか、日本でもとても人気の高い詩です。この書き下し文ではなくて原文の方をご覧ください。五言かける四句になっていますね。これが五言絶句です。五言絶句は五かける四、20文字ととても短いですから、すべて言い尽くすことはできません。むしろ語らないうちにいかに余韻を響かせるかが勝負となります。その点、日本の俳句に近いものがあります。この詩でも、頭を上げて山の葉にかかっている月を見ていると、だんだん首が垂れてきて気がついたら、頭を垂れて故郷のことを考えていた。長い時間経過がありますが、その長い時間経過は省いて、神戸を上げて三月を望むことと、神戸を垂れて故郷を思うことだけを描き、その途中の絵を想像させるところに味わいがあります。そして五言詩では、偶数の句で客韻を踏むという、つまり末尾で韻を踏むという規則があります。この場合、2句目の末尾の宋、4句目の末尾の京、宋と京で韻を踏んでいます。もう一つ有名な五言絶句の例を挙げます。竹里館王位、一人座す友好のうち、金を断してまた調子をす、森林人知らず、明月来たりて愛照らす。王位は李白と同時代を生きた詩人で、熱心な仏教徒であったため私物と称されます。竹里館は王位が長安の東南に所有していた広大な別荘の一つです。 その竹林の中で一人でしみしみと琴を弾いているという詩です。実に優雅ですね。風流ここに極まるという感じです。夏目漱石は小説草枕の中でこの詩のことを、ただ二十字のうちに優に別見魂を混流していると言って絶賛しています。そして客員に注目してください。これも日本語の朗読を聞いてもわからないので文字を目で見てほしいです。2句目の最後章、4句目の最後章、章と章で韻を踏んでいるわけです。偶数句2句目と4句目で客員を踏むという絶句のルールを守って詩が作られていますね。こういう決まり事は誰かが最初に決めたというものではなくて、長い歴史の中でこうしたら詩が味わい深くなるということで徐々に整えられていったものです。次に七言絶句の例を見てみましょう。蔦に白帝城を発す李白。明日に辞す白帝彩雲の間、千里の荒涼一日にして帰る。両岸の遠征内定山猿に、慶州すでにすぐ番長の山。蒼発白帝城、蔦に白帝城を発すは李白の七言絶句の最高峰と言われます。教科書で習った方も多いでしょう。詩吟でもよく吟じられますね。これ実際に声に出して読んでみてください。とても気持ちいいです。七言絶句はこのように七言かける四句の28文字からなります。五言絶句よりも一句二文字ずつ計8文字多いわけですので、その分具体的で細かいことが言えるわけです。七言絶句も陸朝時代に起こり、五言絶句とともに発達し、唐の時代に完成を見ました。そして七言詩では1句目、2句目、4句目で客員を踏むのが基本です。この場合1句目の最後の間、2句目の最後の間、4句目の最後の3間、間、3ということで客員を踏んでいます。まとめます。漢詩には絶句と立詩がある。絶句は4句4行からなる詩の形である。絶句には五言絶句と七言絶句がある。五言絶句は2句目と4句目の末尾で韻を踏む。七言絶句は1、2、4句目の末尾で韻を踏む。次回は立詩についてお話しします。お楽しみに。発売中です。李白詩と生涯オンライン版。李白の代表的な詩33編を選び、日本語と中国語で朗読し、現代語訳と解説を加えたものです。李白の生涯をたどりながら適宜詩の朗読と解説を挿入するという構成になっております。通して聞くと李白の詩とともに李白の人物像が浮かび上がってきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。